おはようございます。
おはようございます。
先週はですね、イエス様が、マルコの5章からお話をしました。イエス様が12年間、病気、長血を患っていた女の人、そして介護司であるヤイロの娘、このどちらもですね、癒され、そして特にヤイロの娘に関しては生き返らせてくださった、その出来事からお話をしました。で、6章からは、再び新しい、展開を迎えるわけです。イエス様はガリラヤ湖の周辺から離れて育った町ナザレに行かれました。そして安息日に街道シナゴーグへ入って教え始められました。今日は6章全体からざっとお話しますので、また6章1節から目を通していただければと思います。ナザレの町はガリラヤ湖から少し離れたところにあります。1月の聖地旅行でも行く機会がありましたけれども、今はアラブ系の方が住んでいる普通の、ごく普通の町としてまだあります。そのナザレに行かれて安息日に街道へ入って教え始められました。6章の2節をご覧ください。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか、マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか、その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。そのように書かれています。イエス様の教えに驚きながらも、町の人々はイエス様を信じることができずにつまずいてしまいました。で、ここでイエス様は有名な、預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけですということを言われて、何も力ある技を行うことができなかったと書いてあります。そしてイエス様は彼らの不信仰に驚かれたというんですね。信仰を褒められて驚かれるのはいいですが、不信仰を驚かれるのは、とても残念なことです。イエス様はもちろん何の不可能もないお方ですけれども、しかし人々が不信仰であるときにあえて力ある技を行われることは望んでおられないということです。これは私たちにとっても心に留めるべきことではないかと思います。やはり私たちの信仰がまず先に来なければ、私たちは神様の技を見ることはできない、神様の栄光を見ることはできないということです。さて、今朝もマルコの福音書の流れに注目してお話をしたいと思いますけれども、この後の6章、ですけれども、ここでは6章の7節からですけれども、6章7節から13節にはイエス様が12人の使徒を呼び町々に使わせたということが書いています。で、14節から29節にはバプテスマのヨハネの殉教、バプテスマのヨハネがどのようにして最後を迎えたのかということが、間に挟まっています。そして30節では派遣された12使徒が帰ってきてイエス様に報告をする。そしてイエス様のガリラヤでの宣教が、さらに、だんだん最後へと向かっていくという流れになっています。ここで3章の13節から19節に戻っていただいて、そこを見たいと思うんですけれども、3章の13節から少しお読みします。さて、イエスが山に登りご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らが身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わせて宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったとあります。 イエス様が12人の弟子、後で使徒と呼ばれる人たちを選ばれたということが書いてあります。山に登るというのはイエス様がお祈りをされたということを示しています。祈られたイエス様がご自分が望む者たちを呼び寄せられたということです。マルコの福音書ではすでにシモン・ペテロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネ、こういった人たちがすでにイエス様から呼ばれていました。さらに大勢のイエス様に従う人たちがいました。その中からイエス様は12人を選ばれたということです。呼び寄せられると彼らは身元に来たと書いていますように、12人はイエス様の招きに、そして呼びかけに応答してイエス様のもとへ来ました。イエス様から呼ばれるということは大変私たちにとっても光栄なことです。12人はそれぞれいろいろな目的や思いでイエス様に従ってきていたはずです。しかしイエス様はそれを全部ご存知の上でこの12人を選ばれたということです。私たちここにいる一人一人もイエス様、神様から呼ばれて呼び出されてここにいる一人一人です。その不思議なイエス様、神様の選びというものを改めて考えさせられることではないかと思います。イエス様はこの12人を選んで使徒と呼ばれました。その目的ははっきりしています。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わせて宣教させ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったと書いています。そして6章に戻るわけですけれども、このことを実行するために今イエス様は12人をお使わしになった、派遣したということです。でこの12人はイエス様が語られるメッセージを伝えるために使わされていきました。そしてイエス様のように、10節から12節には彼らの働きが書いていますけれども、人々の悔い改めを語り、悪霊を追い出し、また癒しを行いました。こうやって神の国のメッセージがさらに広がっていくわけですけれども、人たちがイエス様の代理者としてイエス様と同じ権威、イエス様のお名前によって語って癒されたのは、そして癒しを行い悪霊を追い出したのは、イエス様が天に帰られた後弟子たちによってこのイエス様の働きが続けられていく、継続していくということを、先取りして前もって示していると言えます。弟子たちが旅に出るにあたっての指示というものが6章の、8節から9節に書いているんですけれども、ちょっとそこを見ていただきたいと思いますが、そして旅のためには杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物を履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。とても何か細かい具体的なことですけれども、これは無駄なものを一切持たないで神様に信頼してより頼んで旅をしていきなさいということですけれども、ここでの持ち物というのは、イスラエルの民がかつてエジプトを急いで出発した時、モーセに連れられて急いで出発した時の持ち物を、思い起こさせるものだとも言われています。で6章11節にはこんなことが書いています。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったら、そこから出ていく時に彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。これも何かとても不思議な、なんでこんなことをしたんだろうかと思うようなことですけれども、ユダヤ人たちの間でもユダヤ人が異邦人の地域から帰ってきた時は足の塵を振るい落とす、こうやってですね、こう足のついていた埃を払い落とすということをしたそうです。もちろんイエス様の教えにはそういう差別とか人間に対する敵意というものはありません。ただ神様の権威を持って神様のメッセージを受け入れなかった、拒絶した人々への印としてそのように足の裏の塵を払い落としたということのようです。 このようにして12人は使わされて出て行って、人々が悔い改めるように福音を述べ伝え、そして多くの人を癒したということが書いています。さて、その上で14節からのところに入っていきたいと思います。ガリラヤでの働きも後半に入っていました。そして人たちが使わされました。そこで14節ですが、さてイエスの名が知れ渡っていたので、知れ渡ったのでと書いています。イエス様の名前を誰もが知るようになった頃の出来事ということです。それがガリラヤを治めていたヘロデの、ヘロデ王と言いますけれども、ヘロデ王の耳に入りました。ヘロデという人は何人も出てきますが、この人はヘロデ・アンティパスという人です。王様といってもローマ帝国がありますから、その下でガリラヤ地方ともういくつかの地方を治めていた、領主、支配者ということでしょうか。ですから本当に国を治める人ではありません。ここで当時人々がイエス様に対してどんな理解をしていたかということが3つ書かれています。14節の後半から見ていただきたいと思いますが、こんな風に書いています。バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。でもう一つは、他の人々は彼はエリアだと言った。3つ目ですが、昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。このような理解を当時の人々はしていたようです。人々はイエス様が不思議な力と権威を持っていることは理解していましたけれども、イエス様がどなたであるかということはきちんと理解していませんでした。そんな人々の噂を聞いて恐れたのがヘロデでした。なぜならこの出来事の前に、実はヘロデはあのバプテスマのヨハネを殺してしまっていた、処刑してしまっていたからです。ここでヘロデによってヨハネが処刑されてしまった、その出来事が回想される、戻る、その出来事に戻るわけですね。1章14節にはヨハネが捕らえられた後と書いていますが、その後ヨハネがどうなったかということは実は書いていませんでした。ヨハネが捕まった後どうなってしまったのか、そのことがこの17節から書いているわけです。一体ヨハネはどうなってしまったのでしょうか。そもそもヨハネはなぜ捕まえられたのか、そのことがここで紹介されています。ヨハネがヘロデ王によって捕まえられたのは、兄弟ピリポの妻ヘロディアをヘロデが妻として迎えたことに対して、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないとヨハネが言い続けたからだ。つまりヘロデが非常に不道徳なことをしていたということですね。自分の兄弟の奥さん、おそらくとても綺麗な人だったのでしょう、その奥さんを取り上げて自分の妻にしていた、そのことをヨハネは激しく批判したわけです。あなたは人々の模範にならなければならないはずの人なのに、律法にかなっていない、神様の律法にかなっていないことをしている、そんなことをヨハネがはっきりと言ったようです。このことに実は一番怒ったのは、そしてヨハネを恨んでいたのは、その奥さんになったヘロディアという人の方だったようです。19節ですが、ヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。もう殺したいぐらい憎んでいた、自分が悪いことをしているのにですね、大体悪いことをする人はそういうものかもしれませんけれども、しかしそれに対してヘロデ自身の思いは実は揺れ動いていました。20節ですが、それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも 喜んで耳を傾けていたからであると書いています。ヨハネを捕らえた、まあおそらく奥さんが、ヘロディアがですね、あの男をどうにかしてくださいと言われて、まあヘロデもヨハネを捕らえたのでしょう。しかしヨハネと話をしていると、どうもこの人はこの人の方が正しい、それに清い人だ、神から使わされた人に違いない。ヘロデはそのことを理解しました。ですから捕らえられた後も、まあ、そのまま置いておいてですね、ヨハネの話を聞くことをむしろヘロデは喜んでいた、耳を傾けていたというんですね。その一方でヨハネには自分が兄弟の奥さんを奪って結婚したことを責められているということは理解していました。まあ、ですから当惑していました。そして何よりも奥さんであるヘロディアからヨハネを何とかしてくれ、殺してほしいと言われて心が揺れ動いていたんですね。バプテスマのヨハネがエリアと似ているということは、その服装、そして語ったメッセージからよく言われることですけれども、このヘロデとヘロディアのやり取りも、まあ、多くの人がですね、旧約聖書のエリア、そしてアハブ王と王妃イゼベルとのやり取りと似ていると言っています。アハブ王は自分がすることをいちいち批判するエリアを非常に嫌っていました。しかし彼を尊敬もしていたんですね。それに対しイゼベル、王妃イゼベルはエリアを憎み殺そうとしていた。第一列王記19章をまた見ていただければと思いますが、エリアが恐れをなして逃げてしまうその理由の一つが、このイゼベルが彼を殺そうとしたということにあるわけです。あるいはこの後イエス様を十字架につけて殺してしまうローマ総督ピラトとも似ていると言われます。ピラトもイエス様が何の罪も犯していないということに気づきながらも、そして自分ではイエス様を釈放したいと願いながらも、人々の圧力と要求に負けて結局はイエス様を十字架につける決定をしてしまった。それがあのピラトです。まあ、ヨハネはいろいろな意味でイエス様の先駆けとなった人ですけれども、その生まれる時もそうでした。その不思議な生まれ方も、イエス様がマリアから生まれることを、示すことでしたし、その働きもそうでした。そして最後の死ぬ時も実はそうだったんですね。ヨハネも人々の憎しみと妬み、そして不当な裁判判断によって殺されてしまいました。ヨハネが味わった苦しみは、後にイエス様が味わってくださった苦難を、まあ、暗示しているような最後だったわけです。またこのヘロデがヨハネに対して持っていた複雑な思いは、ガリラヤの多くの人々のイエス様に対する思いと同じようなものだったかもしれません。人々はイエス様に対して興味と関心を持っていました。で、ある意味尊敬もしていました。しかし本当の意味でイエス様の働きを理解していない人々は、ほんの少しで気持ちが揺れ動いて、そしてそれが敵意にさえ変わってしまうわけです。それに対してヘロディアという人の憎しみは、律法学者やパリサイ人、ユダヤ人の指導者たちが持っていた憎しみや敵意そのものだったようにも思います。自分がしていることが神様の御心にかなわない、神様の律法に反していると批判されると、それに反発してイエス様を憎み、イエス様を殺そうとさえしたわけです。このようにヨハネを取り巻く人々のいろいろな反応も、イエス様を取り巻く人々のいろいろな反応に確かに似ていると言えると思います。あるいはこのヘロデの思いは、あの4章に書いている種まきの例えで言えば、茨の中に落ちた種のようだったとも言えます。バプテスマのヨハネが正しい清い人であることを認めて喜んでその話を聞いていたにもかかわらず、さまざまな人間関係、しがらみに縛られて素直に信じることができない、あるいは自分のプライドに負けて正しいと思っていることを実行できない、そんな弱い人間の姿がここにあるわけです。で、結局ヘロデもヨハネを正しい人と認めながらも、 結局最後にヨハネを死に追いやったのはヘロデの判断だったわけです。その様子についてもう少しお話ししたいと思いますが、ヘロデはヨハネを捕まえながらも保護していました。しかし大きな転機が訪れました。聖書は21節ですね、ところが良い機会が訪れたと書いています。良い機会だと、これはヘロディアにとって良い機会だったということです。ヨハネやヘロデにとっては実は悪い機会だったと言えるかもしれません。ヘロデの誕生日のお祝い祝宴が開かれていました。そこにはガリラヤの上流階級の人たち、権力者たちが招かれていました。重臣、千人隊長、ガリラヤの主だった人たち、いわゆるセレブリティですね、セレブが招かれていたわけです。それはヘロデにとっては自分の権力を見せつける絶好の機会でもあったわけです。その時ヘロディアの娘が祝宴で踊りを披露して列席の人々を喜ばせたと書いています。実はこの娘は連れ子でして、ヘロデの実の娘ではなかったようです。それでヘロディアの娘と書いているようです。気が大きくなったヘロデは、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようとかですね、お前が願うものなら私の国の半分でも与えようと人々の前で固く誓ったと書いています。実はヘロデは王様ではないので自分の国をあげるなんてことは本当はできないんですけれども、そんなハッタリを言ってしまうぐらい舞い上がっていたということですね。すると少女は母親のところへ行くわけですけれども、ヨハネを憎む母親はこれはいい機会だということで、そしてそそのかされた少女はこんなことを願ってしまったんですね。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。ヘロデ王は非常に心を痛めたと書いていますけれども、自分が誓ったことであり列席の人たちの手前もあって少女の願いを退けたくなかったということで、結局はしもべに命じてヨハネの首をはねて殺してしまった。そしてその首を持ってこさせたというんですね。この少女の名前は書いていないんですけれども、ユダヤ人の記録ではサロメという名前が出てきます。聖書には書いていません。それで後には罪深い人間の姿を表すテーマとして文学作品にもなったりしています。そういう恐ろしいことが起こってしまいました。自分のプライドや見栄のために正しいと思っていることをできない、間違っていると分かっているのにそれをしてしまう、そんな愚かな人間の姿がここにあるわけです。結局ヘロデはこの後正しい清い人ヨハネを殺してしまったことでずっと恐れ苦しむことになるわけです。ですからイエス様の名前が知れ渡った時に、彼はヨハネのよみがえりに違いないと思い込んで苦しんでいたわけです。このヨハネの死は先ほどお話ししたようにイエス様がお受けになる苦しみ、不当な裁判を暗示しているような出来事でした。さてもう少し先に進みたいと思います。今日読んでいたところにここで入るわけですけれども、30節をもう一度お読みします。さて使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと教えたことを残らずイエスに報告したと書いています。使徒たちはイエス様のもとへ戻ってきました。そして自分たちがしたこと教えたことを残らずイエス様に報告しました。するとイエス様は使徒たちをねぎらってこう言われました。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。しばらく休みなさいとイエス様は言われたんですね。それは出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからであると書いています。イエス様のガリラヤでの働きは忙しさを極めていました。イエス様の周りにはいつも人々が溢れていました。で、弟子たちも対応に追われて休む暇も 食事をとる暇もないほどに忙しかったというんですね。もちろん本当に疲れていたのはイエス様ご自身ではなかったかと思います。イエス様は私たちと同じ体を持っていました。あえて私たちと同じ弱さを持った体をとって生きてくださったお方です。そのイエス様がどれほど疲れておられたか私たちは想像することができますけれども、この時イエス様はむしろ弟子たちのことを気遣って憐れみ、ここにもイエス様の憐れみがあるわけです。彼らが休むようにと言われたわけです。イエス様も、イエス様は今も私たちが疲れすぎてしまうことを望んではおられないはずです。弟子たちに休息を取るように、お命じになったイエス様は、私たちもいつも霊的な休息を取ることはもちろんですけれども、その体も疲れすぎないようにきちんと休むようにと、イエス様はそう願っていらっしゃるのではないでしょうか。ですから、ここでも、自分も本当に気をつけないといけないと思うんですが、これは神様の働きだと言っても無理をして休みも取らずにすることが果たして本当に神様の御心にかなったことなのだろうか。休むべき時には休まないといけない、それもまた神様の望んでおられることではないか。 もちろんですね、それをいいことに休んでばかりではいけないわけですけれども、本当にそんなことを教えられるわけです。まだちょっとボランティアの必要な地域がたくさんありますけれども、教会関係の方々もボランティアに行っている方がいます。その中で、その教会関係のボランティアに限りませんけれども、休んでくださいって、もう暑いのでもうこれは命令ですというぐらい言われるそうですね。もう一生懸命働くのはいいんですけれども、もう水を取って休んでください、これは命令ですっていうぐらい強く、今年は言われているようです。そうしないと結局自分が倒れてしまうわけですね。そんなことを本当改めてここから教えられます。イエス様は本当に弟子たちのご自分もまた人間の体を取ってくださっているイエス様は、弟子たちの体の弱いところを本当にご存知だったということをここから教えられるわけです。しかしそんなイエス様の思いを知らない人々が実は容赦なく先回りして押し寄せて、結局はイエス様と弟子たちに休む暇を与えなかったということがここに書いています。多くの人々が彼らが出ていくのを見てそれと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて彼らより先に着いたと書いています。私もガリラヤ湖へ行きましたけれども、何もない湖ですから、船に乗っていたら見えてしまいますよね。ですからイエス様たちが船で乗ってどっかへ行こうとしている、あの辺だということで、どうも歩いて、先回りしてそこで待っていたようです。船が岸辺に近づくと、もうそこに非常に多くの人々が今よそしとイエス様を待っていました。私ならどう思ったでしょうか。もう泣きたくなるような気持ちだったかもしれません。イライラが募って、なんだよっていう感じで当たり散らすかもしれません。もうなんて厚かましい人たちだ、いい加減にしてくれ、どうせ自分勝手な都合で集まっている人がほとんどだろう、そんな気持ちでいっぱいになってしまうんじゃないかなと正直思います。もうイエス様はどうでしょうか。もう何もかも置いてとにかく休みを取りたいぐらいのお気持ちでも不思議ではない状態だったはずです。しかしイエス様が岸辺で待ち構える人々、大勢の群衆をご覧になった、その目はどのような目だったでしょうか。そんな私たち人間の自分勝手な思いとは全く違っていました。34節をご覧ください。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められたと書いています。イエス様の目には岸辺に群がっていた大勢の人々群衆は、 自分勝手に叫んだり要求する厚かましいわがままな人々ではなく、羊飼いのいない羊のように映ったというんですね。羊は自力で餌を見つけることができません。天敵の攻撃から自分の身を守ることができない動物です。そんな羊飼いのいない羊を待ち受けているのは危険であり死です。湖の岸辺でイエス様を待ち受けていた大勢の人々、イエス様の目にはその人々は死の危険と不安に怯えた弱り切った羊の群れのように見えたということです。ですからイエス様は彼らを拒むことも退けることもされませんでした。そんなイエス様を突き動かしていた感情が深い哀れみという言葉で表されます。この哀れむという言葉は、お腹の中特に腸が揺り動かされるという意味もあるそうです。お腹が腸が揺り動かされるほどの深い同情心、思いやり、そんな意味を表しています。イエス様がこのような深い哀れみの眼差しを持って地上を生き歩かれたお方です。それに対して先ほど出てきたヘロデはどうだったでしょうか。身分の高い人、有力な人ばかりに気を使い媚びへつらっていたヘロデ、彼は本当の羊飼いではありませんでした。本来支配者、聖書は支配者には支配者の責任があると言います。ヘロデはヘロデで自分の支配している地域の人々をきちんと面倒を見る責任があったはずです。彼もある意味羊飼いでなければいけなかったはずなんですけれども、彼は本当の羊飼いではなく、むしろ羊を苦しめる人でした。それに対してイエス様が目を留められていたのはごく普通の人たち、貧しい人たちです。イエス様こそ本当の羊飼いであるお方でした。来週はそんなイエス様の姿についてさらにお話ししていきたいと思いますけれども、それではお祈りしたいと思います。